ょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
やあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
久しぶり、マラソンの時以来から、
うん、そうですね、
会うの、
うん、
なんか最近ご無沙汰だったね。
マラソン走ったら僕ですけど、
ね、あ、そうだそうだ、大変だったね、あの時もね。もう体調大丈夫です？
大丈夫です。
あ、ね、
僕はいいですけど、なんかマスター大変だった。
そうですよ。
あ、そうなんですよ、うん、
寝込んだらしい。
久しぶり、何年かぶりだったですよね。60時間以上ぐらい布団にいた、
うん、珍しい、
なんか起きれなくて、うん、でなんか汗をかいて気合で直しましたけどね。まだ
やっと復帰だけど、うん、顔がやつれてますね。
すいません。ところで何しましょうか？
スプボーニください。
スプボーニ、はい、うん、大ちゃんは、
はい、テキーラソーダ。
テキーラソーダを、はい。
その虫の酒は美味しい。
いや、
虫の酒は。
え？何？
虫の酒は美味しいですか？
いや、聞いたんですよ。ああ、私カンパリ好きで、家でもよく飲んでるし、う
ん
う
ん、よく飲んでるよね。
ここでもカンパリソーダとかよくお願いするじゃないですか。うん、そう、なんかあの赤い色は虫の色、虫のから抽出した色って聞いて、
はあ、
しばらく飲めなかったんですよ。
え、なんで？
気持ち悪いじゃないですか。え、
なんで気持ち悪いの？
貝殻虫だ。
貝殻虫？
あの、よくあの植木にびっしりこう入ってるやつ。アブラムシをちょっと大きくしたいな、
うん、まあこっちにいるって言うんですけどね、うんうん、あれもともとその天然の色素で、うん、あの赤色なんて昔はほとんどこっちにいるだ、ね、だったんじゃないですか。
日本でもだから貝殻虫って言って、
う
ん、あれをすりこぎで潰して体液ギューッと真っ赤になるって。
え、それで日本の食べ物とかにも使われて
るんですか？もちろんもちろん、
そうそうそう、うん、あ、そう
なんですね。だから自然食品ですよ、言ってみれば。
だから赤色イチゴとかに赤い色つけるの、うん、あれは化学合成、化学着色料だけど、うんうん、貝殻虫こっちにいるで作るのは天然着色料、
うん、なんかそう言われるとなんか、
いや、だから例えば、うん、え、今のカンパリはその、うん、あのこっちにいるじゃないんですよ、もう今。
あ、なんかそうらしいですね。
もう今は、
牛使ってないんです
か？ない、
もう結局ほら、なんか世の中おかしいじゃないですか、うん、なんかって、うん、あなたみたいな人がいるからですよ。虫だから気持ち悪いとか、こっちから言わせりゃ石油とかなんとかで作った色の方が気持ち悪くないですか？
そうか、天然着色料だとそっちの方がですね、今流行りのオーガニック的な。
オーガニックでしょ。いや、だからなんかね、ある時からなんかこっちにいるじゃなくなったんじゃなかったかな、カンパリも。
そうなんだ。
じゃあ例えば、うん、そのお酒にしても何にしてもその原料ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
そこにその虫とかですよ、うん、あとそのなんかそういう例えば何言ってみれば
蛇とかトカゲとか、
蛇とかトカゲとかだったら嫌ですか？
え、蛇は嫌です。トカゲも嫌だ。
あの、山椒魚の黒焼きとかさ
嫌だ。
なんか変な原料の酒とかあるの？
変な原料の酒、例えばほら、あのコカの葉っぱ、コカイ、
あ、コカ、うん、はいはい、
を使ったリキュールなんかっていうのはありますよね。
コカブトン、
昔はコカブトンって
今あれ
今なんかちょっと名前
が新しいのかでしょ、だから別の、
はいはい、
まあ、コカブトンもね、ほら、
うん、
コカの、
うん、
別にコカインと同じ原料なんだけども、うん、分子レベルで、
うん、
そのそういうコカイン成分を除いてるから安心ですとか言ってたんだけど、分子レベルで除くってなんだよみたいな。
え、それ飲んでも
意味が分からんぞみたいな。
飲んでも別にラリったりしないんですよね。
飲んだことあるけど別にラリなかったよ。
あ、 あれは
美味しいですね、あれね、
あのコアントロをもう少し甘くしたような感じですよね、
へ
え、最近見るのはね、イタリアのお酒だったかな、
確か、なんか今別の固化原料のがあるらしいんですけど、
だからやっぱり人類というのはありとあらゆるものをこうお酒にねこうしてるわけで、
でも
どんだけ癒やしいのか分からんけど、そうやって考えたら、
だってあなたはそんな偉そうな顔してますけど、
はい、
普通のウイスキーの原料はなんかして、
麦、
何麦、
小麦
なんか言ってますよマスター、なんか言ってますよ、
俺はですよ2年前か3年前ぐらいに1回勉強したと思うんだけど、な
やった気がします ね、
まあいいや、あ何小麦
え
何
大麦
大麦まあね大麦
まあ小麦もなくはない
なくはない、
そうなんですかでもそう考えたら
パンかよ
さっきの
じゃあもう、じゃあ簡単にいこう、
うん、
ワインは
ブドウ、
およしよしよしよしよしよしよし、
それは分かるです、
じゃあブランデーは
ブドウ、
おお覚えてたん
だ、覚えてるです、
お
お、ビール、あビール、ビール、
ホップ
ホップはね副材料
今自信満々に言ったら今ドヤ顔で言ったよね、
今のは写真撮りたいな
今のドヤ顔すごかったよね、
ハ
ップ、なんですか、ホップと麦
だから麦は
麦は大麦、
大麦、まあ、正確に言うと大麦をちょっとほら発芽させてね、麦芽っていう麦に芽って書くのが正しいんですけどね、
今のところ2体、
いやいやそういう問題じゃないじゃあさ、
はい、
ラム酒は、
ラム酒、あラム酒好きですよ、
あの去年の夏お土産わざわざ買ってくれたよね
今時間稼ぎに入って
たラム
ラムね、あサトウキビ、
お
羊、違う違う
そうです
よ、
そうですよ、
じゃあジンは何ですか、
ジンはですね、これはまたちょっと複雑でしてね、
うんうん、
まあ元々はそのスピリッツって元々にこうお酒に作るものは、うん、例えばブドウだったりとか、
うん、
穀物だったりとかいろんなのがあるんですが、そこに香り成分をいっぱいつける、ね、植物を、それがジンになる、でそれがそのジュニパーベリーっていう代表的なやつとか、
ベースも、うん、だからその主原料はバラバラなと、うんうん、
結構バラバラですよね今、特にあのクラフトジンが多くなってきて、
うん、
もうなんか主原料が例えばリンゴだったりとかね、
あそれも、
ほらあの飲ませたじゃんか、あの
蝶
ネクタイの
やつ、はいはいはいはい、
ユニオンジャックの蝶ネクタイのやつとか、
じゃあそのジュノペーゼ、ジュノなんとか
ジュノペーゼっていつからそんな変わったんだよ
そのジュノ、
あの
ジュノなんとかない
っ
す
っけ、ちょっと待って待って、なんか
腹減っとんのかよ、
バジルっぽくなったよ今
ジュノ何でしたっけ、
ジュニパーベリー、
ジュニパーベリーって
根津の実、日本語で言うとですよね、
うん、香りがなんかほらどっちかと松ヤニっぽいってよく言われるのはそれの香り、
よくあの 松ヤニが入ってるっていう、うあの、まね、あれ、うん、俺も昔子供の頃から勘違いしてましたけど
ね、あの、うん、バーに来てね、あの、まあ、僕らがいるにもかかわらず池シャーシャーとまことしやかに後輩に、
うん、
松ヤニのね入っとると大変この酒はってね、解説 してる人がいて、多分そう教えてるとか
別に考えたらどうやって松屋に入れるんじゃない
ベタベタして飲め
るんじゃないあのする炭の原料ですからね松屋にはね
そうなんだ、うん、
でまあもちろんほらこれはとあの当たり前のことなんだけど、まあ、共通しているのがもちろん水ですよね、
うん、
でそれにやっぱりそのなんだろう酵母っていうかね、うん、そういうふうな菌がやっぱつくことによってね、お酒になっていくんやけども、これを蒸留酒って前も言ったと思いますけどね、あのウイスキーだってブランデーだって、
うん
まあ、焼酎、米焼酎、芋焼酎だって、うん、できてすぐの香りってみんなよく似てるんですよ。
あ、
まあ、確かに微妙には違うけど、うん、あのパッと匂った感じはみんな同じ感じがする、
うん、でその熟成とかたら変わるんですか。
そうそうそうそう、一つはほら出来上がってすぐっていうのは度数も高いもんだから下にビリビリして味がよく分かんないっていうのもあるんだけど、あのよく似てるんですよね全部。
テキーラは
サボテン
これはテキーラの回でちゃんと説明したでしょ。
ありましたっけ。
この人も
ありましたっ
け。鳥頭ですよ。
何何鳥頭
。三秒で忘れて
る。三歩歩けば全て忘れる。
鳥頭だ。
なんかでも植物ですよね。
植物ですね。
テキーラサボテンっていうのはいい加減にやめなさいっていう
話を確かしたと思う。テキーラの回で
しましたね。
しましたね。
しましたね。何だっけ。
つまんない
草みたいなやつ。
草。
なんかメキシコに生えてる草みたいなやつでしたよね。
はい。日本にも生えてる。
雑だな。
え、日本にも生えてるんですか。
生えてるよ。100年に一度しか花が咲かないんで。
まあね、それがそのまま原料になるわけじゃないけど、うん、それと同じ仲間がちゃんと剣持大、
うん、
すぐ近くの植物園にもいますよ。
見咲かないときに助かるな、花が咲いたとか言って。
見たり咲かない。え、それ何でしたっけ
名前。言えば思い出すの。
うん、きっと思い出す。
じゃ言うよ。
はい。
流絶乱。
あ
思い出してないじゃないか。
そんな名前でしたっけ。
あ、アガベ。
あ、アガベは聞いたことあります。
ダメだこいつ。
テキーラよく飲むのに。
流絶乱の猫ってめっちゃでかい。なんか樽みたいな。
そんなでかいんですか。
それ掘り返す。
あ、え、根を使うんですか。
根というのは根みたいな、まあ、茎なんだけど、ね、
あ、茎だね、
本当は茎なんだけど、そうそれをなんか焼いたりとかして、すごい、
うん、でそれを漬け込んだのがテキーラなんですか。
漬け込むか。
漬け込まない漬け込まない。焼いたり蒸したりして
梅酒じゃねえんだ。
やっぱり蒸留をするんです。
蒸留酒ですよね。ウォッカは、
あ、ウォッカはね、これもまた
そう、ジンと同じような、ね、うん、
原料が微妙で、まあ、一般的に穀物って言われてますよね、う
ん、じゃがいもとか、
じゃがいもでもいいし、麦でもいいし、トウモロコシでもいいし、
まあ、要するにね、酒飲みたいけど缶のうちとか、なんかた、ね、ま、6人毎日の食い物がもう確保するのに大変なところで、にもかかわらず人間は酒が欲しがるんですよ。そうすると、ね、もう食った食い物のカスとか、もうなんか麦のもう残ったやつとか、うんうんうん、もうじゃがいもの干からびたやつとか、うん、なんかこれでなんか酒作れねえかなみたいな。
まあ歴史はそんなもんでしょう ね。
それが人とかを犯す
よね。そうなんですね。
思いますよ。
だからそれをもう本当は、ま、だから作ってもまずいから、うんうん、それをもう何度も蒸留して、うん、もうほとんど純粋なアルコールになるわけじゃないですか。
ピュアになって
きた。すごい努力。飲むために
単純な純粋なアルコールですから、ね、とか、まあバーで材料っていうと、ね、まあ、酒の材料もさっきみたいに麦とかあるけど、うんうんうん、まあバーで材料聞くのはそのカクテルのレシピ、
うん、
つうことの方が多いよね。
あ、その話になる方が多いですね、やっぱね、お客さんとはね。
やっぱお客さんで、その例えば今みたいな、ラムの原料なんですかねとかいう話って結構あるんですか。
たまにやっぱ熱心な子とか、
うん、
それとかね、やっぱほら、大学をその薬学とか、
それかなり特殊なケースじゃ
ないですか。なんかね、そういうのをやってる人たちっていうのはすごい引きたがりますよね。
まあ、成分がそういう出身のバーテンダーがいますから
。そっかそっかそっか。今度なんかシンガポール行くらしいですよ。
世界チャンピオンね。
世界チャンピオン豊川さよがいますからね。
で、こんだけボトルがあったら材料何って思わない方がおかしいという私なんぞは思いますけどね。
それともう一つはやっぱりほら食べ物を食べてる時に、まあ一番分かりやすいのはなんかな、例えばじゃあお寿司を食べてる時に、じゃあその今はほらお寿司だってワインを合わせましょうって言ってね、きちんとこう合わせれるものも今たくさん増えてきた。昔はちょっとご法度だったと思うんですけど、今はもうそうやって確立されてきてるんだけど、ただ僕個人的にはね、ワインってブドウじゃないですか、うん、でそこにご飯があって、うん、ネタが乗ってて、うん、そこにブドウがあるっていうのがなんかどうしてもね、僕はね、
そうか、そうですね、
どうしてもね、ダメ、
やっぱり穀物のお酒がいいんですよ、
うん、
その言ってみればビール、
うん、
日本酒、うん、焼酎、ウイスキーね、なんかそうそうそう、
あでもそっかブドウですもんね。
なんかね、あの、まあ、客が飲まさるっつうのは、まあ、しょうがないかなと思うんですけど、うん、結構なんかこう格式ばった寿司屋に入って、うん、したらなんかあの店の人がワインなんかこちらワインリストがありますけどいかがですかとか言われた時にも出ようかと思うん
ね。ね、本当にあのワインを一生懸命されてる方には申し訳ないですけどね、やっぱりどうしてもそうなっちゃう。
うん、でもほらやっぱりその酒飲む時にご飯物っていうのはまあ後で締めとか言うけど、
うんうんうんうん、
本当美味しかったら日本酒のあてに白飯のおにぎりとかを全然いいと思うんですよ。
僕はと思いますけどね。
そっか、うん、
おかゆと日本酒とかね、
うん、おかゆと日本酒
すごい心が現れる気がするんですよ。
汚れた自分が分かるよ。
すごくね、あのなんか時々おかゆと日本酒みたいな、こう心が背筋がこうスッと伸びる気がするんですよ。
あ、うん、あまあ合わないことないですよね、だってね。
いやだから本当ね、嗜好品だから好き嫌いって言ってしまえばそれまでなんだけど、やっぱりそこにはね、なんかこう、うん、想像してほしいわけですよ、
う
んうんうん、自分がオーダーした時にね。じゃあ例えばね、パスタかなんかこう、うん、ペペロンチーノがなんか食べてる時にね、うんうんうん、じゃあそこにその、じゃあカシスオレンジっていうのは、うんうん、どっちも美味しいけども、
はい、
オリーブオイルのねシンプルなね、うん、ニンニクとの味のところに、なんでそのベリーとねあの
確かに
柑橘があるんだろうみたいな、フルコースかみたいな感じがねするわけですよね。ちょっとずらして食べればいいのに、
そうですね、デザートみたいな。
でなんかその今日なんかやったらその原料のこと言ってるけど、はい、あの原料を考えながら飲んだりするわ。
いや今までしたことなかった
ね。
美味しいなぐらいしか思ってなかったので、ちょっと気になって。
あのただですね、もうこのパーティー DK ももう3年ね、
もう一発の飲み手になったはずなんですけど、
そう3年過ぎたんですよ。です、ね、今年何もイベントなかったんですけど3年過ぎたんですよ。
はい、
あの確か1年目は一発の飲み手にするために
この企画が始まった
ん
で、ね、もう一発の飲み手だねみたいな話もあって、
うんうんうん、
なんだよそれが、サボテンだ、
いや
小麦と
か、なんで俺がいかんの。
そう教える方がある。
教える方がそうか、一回ちゃんと復習しなきゃダメだったんだ
ね。そうですね、
またバカに戻ってる。
どうしましょうか、また一から始めますか。
いやちゃんとこれから考えて飲むようにします。この原材料は何だろうとか。
そういう
Kumamoto Saturday Waiting Bar TDK. This program was brought to you by Project TDK.